はい、皆さんこんにちは。ハックスオクリティブライフのベックです。今日はですね、高梨さん。名の高梨さんというと、やっぱり容量が良くないと思い込んでいる人のための仕事術というベストセラーを書かれた高梨さんとご紹介するのが多分今は一番わかりよいかなと思うので、そういう形で紹介させていただいています。今日はですね、ライブ配信の方では、まあ2本立てで、タスク管理の今と昔、そして、これからタスク管理という形で、多分ポッドキャストは前後半に分けてお話をすると思います。そんな感じで今日は1時間ぐらいお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
一応念のためではあるんですけれども、もう僕よりも多分高梨さんの方が有名人なので、自己紹介お願いしますというのもおこがましいんですけれども、よろしければ自己紹介いただきたいでございます。
はい。ありがとうございます。高梨と申します。本名は高梨健太郎と申します。今46歳で、フリーランスで、まあ、タスク管理に関するですね、啓蒙活動を、まあ、やっているという形になります。で、具体的には、障害者の就労移行支援事業所というところで、タスク管理の講師をしたり、あとはですね、本を執筆したり、ウェブのライターをしたりしております。こんな感じでやっております。いろんなところで講演とかもしたりしているのでですね、なんですけれども、今回は、ベックさんの胸を借りるつもりでお話ししようかと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まさかまさか、私が胸をお借りする立場なので、よろしくお願いします。
私にとっては、東京ライフハック研究会の主催というか、運営されていたということで、私はもう憧れの的であったので、すごく私としてはですね、ベックさんっていうのはもう雲の上の存在だったんです。
はい。いやいやいや。はい。ありがとうございます。多分、このライブ聞かれてる方、もしかすると、東京ライフハック研究会を知らない可能性もあるので、はい、もう ね、東京ライフハック研究会最後に開催したのが2018年、7年とか、それぐらいなんで、もうかれこれ5年ぐらい開催してないんですよね。はい。コロナ禍がやっぱりあったっていうのが一番大きかったんですけど、それでももともと年に1回開催できてっていう感じが、もう最後の方だったんで、2010年に立ち上げて、13、4年ぐらいまでは、まあ年に数回やってたんですけど、まあそれ以降はやらない年もあったりとか、まあなんとか1回ぐらいやりたいなみたいな感じで、ギリギリ2018年までしぶとくやってたんですけど、ちょっとそれ以降できてないので、まあなんとかね、そういうの辺もできれば再開していきたいなっていう思いはありながらも、はい、ちょっとそういう集まってイベントをするっていうのが、もう少しこう、まあ普通の状態になってくれば、もう一回やっていきたいなというふうに思っております。うん、ということで。
その時は参加させていただきます。
いやいや、ぜひぜひ、その時はぜひ講師でタスク管理のお話いただければと思います。
いいんですか？ありがとうございます。
いやいや、もちろん。いや、あれですよね。だって、はい、それがもうなりわいなわけじゃないですか、高梨さんって。
まあ、そうですね。はい。まあ、なりわいというか、はい、ただですね、私は、いわゆるそのタスク管理界隈と言われる、うん、中では割と新参者の方だなというふうに思っておりまして、で、なので、まあ今回ですね、そのベックさんにいろいろこう昔からのタスク管理、まあこんな人がいてこんな活動してて、こんな風な流れがあったんですよみたいな話っていうのをぜひ聞きたいなと思ってですね。
ああ、なるほど。昔話でいいんであればもういくらでも。
ああ、もうそうですね。完全に私昔話聞きたいと思いましてですね。
なるほど。
はい、ご連絡させてあげたんですよ。
わかりました。じゃあまず最初のトピックというか前半のトピックがタスク管理の今と昔ということで、そうですね。せっかくなんでじゃあちょっと昔話を少し交えながら、はい、まあいろんななんていうか歴史的な経緯みたいなものもあるかなと思うので、少しその辺をお話させていただければと思いますということで、多分タスク管理という言葉自体は別にそんなに新しい言葉でもなければ、何か特定のものを指すような言葉でもね、かなり一般的な仕事でやらないといけない、トゥードゥの管理という言い方をする人もいるし、タスクという方をする人もいるし、やることという人もいるし、まあなんなら未登録だってタスク管理なわけですね。はい。なんでそういうものものがなんかちょっとタスク管理というジャンルとして少しこうなんていうんですかね、例えば書籍になるようになったみたいなのが、うんうん、やっぱりライフハックというものが起きてきてからタスク管理がそれの一つのメインコンテンツというか、まあメジャーなジャンルとして確立されたというところがあるかなと。で、やっぱり GTD ですよね。あれが出てきてだいぶキャッチーさが出てきたというか、
そうですね。
はい。2007年とか、日本だと多分、それぐらいに GTD が流行り始めたっていうのがあって、ライフハックと GTD っていうのがほぼほぼもうセットみたいな形で、いろんなところで語られるようになったっていうのが多分あると思います。2007年とか8年とかの話ってことは、もう15年以上前ですよね。
そうですね。
はい。はい、なんで、もう今の若い人たち、15年前って下手したら、小学1年生ですみたいな。
そうですね。はい、今、ノーションとかで、タスク管理をされている方で、はい、情報発信されている方結構いらっしゃると思うんですけど、その方のコミュニティにこの間ですね、お邪魔させていただいて、はい、タスク管理についてお話をしたんですけれども、その方は結構若めの方だったので、まあ、もともと GTD に見せられてエヴァーノートで管理していたんだけれども、ノーションが出てきたタイミングで、ノーションで、GTD をやろうみたいな、そういう方だったんですけれども、はい、もしかしたらその2007年、2008年っていうのは、あれですよね。でもその方はもう10年ぐらいやってるっておっしゃってたので、かなり若い頃からやっていた得意な方なのかもしれないんですけれども、
はい。
はい、まあ、管理やってるって言って若い人だと、はい、その頃の2007年、8年のとにかく熱量があった頃だと思うんですけれども、なんかその頃は知らない方がもしかしたら多いかもしれない
です、ね。そうですね。まあ、2007年ぐらいにその、いわゆるライフハックブームというのが来だして、2008年ぐらいが多分一番盛り上がってたかなという感じなんですけど、その時に今いわゆるデビッド・アレンの GTD の本を読まれた GTD フリークの人たちがまあ結構出てきたっていうところがあって、で、IT メディアとかでだいぶ取り上げられるようになったのがその頃なんですよね。で、その第一次ブームの時は、どちらかというとタスク管理というよりは、やっぱりライフハック GTD というところで、まあ少しこう盛り上がりがあって、で、もう少しタスク管理全般みたいなものが市民権を持ってきたっていうのが、まあもうちょっと後で2010年とか12、3年ぐらい。かなという気がします。はい。その頃はもう GTD という言葉というよりはタスク管理というものが一般化していたかなというところがあるので、多分タスク管理っていうキーワードで検索をすると、そういう名前のついた本っていうのが、多分2007年8年頃よりは2010年以降の方が見つかるんじゃないかなという気がします。はい。
お客さんも結構本書いてらっしゃいます。
そうです。タスク管理という切り口でも何個か本書いてるので、はい。うわ、売れてないですけどね。トゥードゥルドゥの解説本を書いたんですけど、驚くほど売れなかったです。
ああ、そうなんですか。いや、なんか私、タスク管理知り始めた頃に、
はい、
もうそれについての情報を知りたいと思ってですね、図書館に行って、管理と名の付くようなものを、それに近しいものを借りまくったんですけど、その中にベックさんの本もあって、ああ、なるほど、と思って、読んだことを覚えてるんですけども、トゥードゥルドゥの話ではなかったような、感じがしますけれども。
あれですね、多分、村上さんっていう方と協調で書いた本があって、それが多分、タスク管理と、タイトルについてる本ですね。で、まあ、僕の場合はもう、書いてる内容がマニアックだったんで、あんまりですね、やっぱり、本は書くけど、増刷もかかるけど、一番ブレた本ってほとんどないです。一冊だけですね。なんで7冊出して、増刷がかからなかったのは1冊だけあったかな。でも他は増刷はかかったんですけど、はい。ただ残念ながら、一番売れてたやつでも1万3000部ぐらいで止まっちゃったんで、でもそれもやっぱり今だと多分それだけ売れてたら十分な数だと思うんですけど、やっぱりおじで言えばそんなにまだまだ2010年頃だったんですけど、もうちょっと行くかなと思ったらいかんかったなみたいな感じで、出版社も残念だったっていうところがあります。いや、でもそうです。容量が良くないと思い込んでる人のための仕事術。これ、タスク管理とはついてないけど、はい、タスク管理の本だと、
そうですね、
思いますが、はい、10万部超えのベストセラー。
10万部は超えますね。はい。
はい。10万部、いや、だから、これはね、希望だなと思ったんですよね。
はい、
じゃあ、ここ 2年ぐらい前ですよ。確か出されたの。
3年前ですよ。2020年の4月なので。
はい。はい、いやだから2020年でもこのタスク管理的なお話で本が10万部売れるんやっていうのがもう正直ちょっとすごい衝撃を受けて、だからなんかライフハックがもう2020年ぐらいの時にはちょっと僕少し擦れてたところがあって、ライフハックオワコンやな思ってたんですけど、やっぱちゃんとそういう風に、 届くようにして、丁寧にやれば届くんやなっていうのを見て、はい、それもあってちょっと最近ブログとかも、いやもうライフハック界隈が全体的に落ち込んでるとか、ブログが読まれないとかみたいなことを、ちょっと社に構えて、こう、はい、嘆いてるよりも、もう一回自分でちゃんと届くべき人たちに届けられるように努力をして、ライフハックというものを、やっぱり発信すれば、こう、行くんじゃないか、ちゃんと届く人たちが届くんじゃないかっていう希望を与えてくれたのが、この本の成功だったので、ちょっとね、僕、すごい衝撃を受けたんですよ。この2020年当時。ものすごい売れてたんで、で、僕も買ったかったんですけど。
ありがとうございます。
はい、いや、すごいなと思って、いや、はい。ちょっと、確かに、今昔物語から少し外れちゃうんですけど、はいはいはい、この本、どういうところがやっぱり売れたように、まあちょっと単純なタスク管理とかテクニックというよりは少しこう集中とかに少しこういろいろ癖がある方々がタスク管理とかをするともっと仕事が楽になるみたいな、ちょっとそういう切り口だったのかなというところもあって、うんうん、どういう要因がこの本の、
はい、
が広く読まれるようになった要因だったかなというところを、はい、聞きたいなとぜひ。
そうですね。まずですね、タスク管理という言葉をなるべく使わないようにしたんですよ。
はいはいはい。
はい。多分そんなに数箇所ぐらいしか使ってなくて、
はい、
タスク管理っていうよりかは手順書とか、うん、タスクじゃなくてやることとか言って言い換えたりとか、うんうんうん、というのはすごい気をつけて作ったなという、記憶があって、で、よく編集者さんにですね、困れたのはですね、原稿を書いて、それで出すんですけれども、高梨さん、また、タスク管理すごいっていう結論にしかなってないですっていうふうに言われて、すいませんって言って、また書き直して、結論全部、タスク管理すげえになっちゃうんですよ、私が書くと。うん、で、それをもうちょっとこう、方向性を変えて、こう、収まりがつくようなコンテンツをこう、並べて、作った感じなんですよね。だから、変な言い方ですけれども、タスク管理職をあんまり出さないでタスク管理のことを伝えたから、というのは一つあると思います。はい、で、あとは、発達障害のことを、表紙では言ってないんですけれども、うん、自分の初めにとかでも発達障害っていうことは言ってますんで、うん、っていうところにも言及したところが刺さって、タスク管理というやり方で発達障害の特性をカバーするっていうのも、一つ注目されたところなのかなと思ってますし、あとよく言われるのは、とにかく本のテイストが優しいというふうに言われていて、絶対これはそうじゃないんだ、こうするんだ、みたいな、そういうような感じではなくて、そうですよね、そうなりますよね、でもこういうやり方もあってこうするといいんですよ、みたいなふうに、必ず工程から入るようにコンテンツ作っていこうというふうな話はしていたので、っていうようなところももしかしたらあったのかもしれない
です。なるほどでございます。だから、多分、タスク管理という言葉を前面に押し出さなかったっていうのも一つやっぱり重要なところだったかなというのと、やっぱり今、ちょっとタスク管理に縮小気味だった人もいるだろうし、本当に多分困ってる人というか、タスク管理を使うことによって困った状態を解決できる人たちというのは、多分タスク管理という言葉そのものに、まずビットが立たない可能性があるというところもあるので、多分容量が良くないと思い込んでる人のためって、もう非常に分かりやすいじゃないですか。で、でもこれって、まあ、別に発達障害だけではなくて、自分容量が良くないなと思ってたりとか、なんか物忘れが多いとか、なんかそういうのって、別にその、誰しもがまた持ってる悩みだと思うんですよ。
はい、
ちょっとしたうっかりミスとかをしない人ってほとんどいないと思ってて。
そうですね。
はい、なんで、よっぽどきっちりきっちりしてて、ちゃんとそういうのを忘れないようにメモを取ってる人たちでもない限り、普通は大体ちょっと抜けたりとか、他のことが気になって、うん、何かやり忘れたりとか絶対あるはずで、そういうのを見て、あ、自分、なんか、そういうの良くないな、みたいなのを悩んでる人ってすごい多いと思うんですよね。
はい、そうですね。
うん、なんかそういう意味でもやっぱり非常に良いタイトルだったなというか、はい、まあ、やっぱり、まあ、容量が良くないと思い込んでる人と言われれば、もう僕も容量がいいとは自分では思ってないので、だからライフハックをやるわけですね。ライフハックを必要とする人たちっていうのは、うん、そういう何かを、やって補わないと、何か問題を持ってるわけですよね、
うん、
だからすごいタイトルで分かりやすくて、これを見て、あ、私のことやなと思った人すごい多かったんじゃないかなと思って、いや、これはチミ、え、エフタさんと高橋さんどっちがこのタイトルつけましょうって言ったんですか。
100% エフタさんなんですけどこれもともとエフタさんと私でやっていた、はい、イベントの名前から来ていて、はい、イベントが 自分は容量が良くないと思い込んでる人のための仕事術っていうタイトルだったんですね、うんうんうん、でそのイベントのタイトルを考えた時に私から提案したのが発達障害者のためのタスク管理っていう名前だったんですよ。でそれを聞いたエスタさんがうーんってちょっと考えて、でもこういうのはどうですかねってパッと出したのが、自分は容量が良くないと思い込んでる人のための仕事術っていうふうにこう、うん、うまーく言い換えたものだったんですね。でそれがそのまんま本のタイトルになって、はい、そしたらいいタイトルだねというふうにいろんな方から言われるようになった。
なるほどです。いや僕もエフタさんと一回そういうイベントやったことがあって、すごいうまく置き換えるというか、
はい、
なんかこういうふうに言うと誰も傷つかないじゃないですけど、でかつしかも刺さるっていう、はい、巧みな言葉のチョイスができる方なので、はい、すごいですね、人さんね。
すごいです。本当すごいと思います。で、はい、仕事術図鑑の中でも、これ、割といろんなところで言ってるんですけれども、中身が3回ぐらい変わったコンテンツがありまして、
はいはいはい、
で、それは人前で怒られると気分が落ち込んでしまうっていう、うん、そういう内容のものだったんですけど、そこで私が書いたのは、落ち込むかもしれないけれども、それでも、受け入れて、それで笑顔で接すればいいんじゃないかみたいな、そんなこと書いたんですね、
うんうん、
そしたらエスタさんが、いや違うんです、もう人前で怒るっていうのはもうダメなんです、絶対ダメなんですよ、
うん、
絶対ダメだからそれを貫かないといけないって言って、それでもうじゃあこうですか、いやもうちょっとこういう方がこうですか、いやもうちょっとこういう方がみたいな感じがあって、3回ぐらい書き直してやっと出来上がった、コンテンツもあったりしてですね。
すごいですね。やっぱそのなんていう嗅覚というか、はい、バランス感覚がねやっぱり素晴らしいですね。はい、今我々社会というか、あと会社側でそういうコンプライアンス的なものとかでチェックする時の感覚もやっぱりそうで、やっぱりこういうことをしちゃいけないっていうのがあって、でやっぱりそこの表現をちゃんとあるべき、正すべき姿に持っていくっていうところができるとやっぱすごいな。
うん。そうです。
はい。ということで、ちょっとじゃあ話をそろそろタスク管理の本尺物語型の方にちょっと戻そうかなと思うんですけど、
はい、
まあそんな感じで、まあ多分今の高根さんが書かれているような本とか今講演とかでやられているような内容っていうのがある意味で現代のタスク管理なのかなと思うところがあって、でやっぱりタスク管理というものが出てきた現象みたいなものっていうのは、まあ、少しテクニックによってのところもあるし、まあ、正直 GTD ってなんかすごい夢があったんですね。これを完璧に使いこなしたらなんかすごいところに行けるんじゃないかみたいな、
はい、
そういう夢があったんですよ。でも、やっぱり正直今入して思うのはちょっとやりすぎてたところもあって、うん、正直GTD に書いてある内容を全部間違いなくできてる GTD 原理主義者みたいな人っているのかっていうと、いると思うんですよ。一部いると思いますと。だから僕も情報発信するときにすごい注意してるのは GTDというものをそのまんま僕はやってないということをちゃんと言わないと、お前のやってるものは GTD ではないというツッコミがやっぱり来たことがあるんですよ。
ああ、やっぱり来るんですね。
はい、はい、すいません、そうです、私がやってるものは GTD ではございませんっていう感じでちょっと修正したりとかして、うん、まあ、昔結構そういうこともあって、
うん、
でただ、まあ、あの考え方というかフレームとかっていうのは結構使えるところもあって、やっぱり例えば収集して仕分けをして整理をしてみたいなのをやる、そこを分けましょうっていう考え方、うん、とかっていうのもすごく使えるものだと思っていて、収集しながら分類しながらやってたらそりゃねみたいなとか、あと2分でできるものはすぐやろうとかっていうのも、うん、まあ実際2分でやるものをすぐやろうみたいな感じでやっちゃうと2分でできるものが積み重なった時に忘れるんで、僕の場合もう5秒で終わるものはやるけど、そうじゃないのはもう絶対忘れるから書こうみたいな感じで書くんですけど、そういうカスタマイズをする前提のもとに、ああいううんと、フレームワークみたいなものを使っていくっていうのは、まあ、全然ありだと思うし、で、やっぱりデビタレのやってた時代って、デビタレはそもそも紙であれをやることを想定して作っているので、やっぱりちょっと今時のやつでやるんだったらもっと最大やり方あるよねとかっていうのもあると思うので、まあやっぱりそういう原理原則の部分を少しこうピックアップしながら学びながら自分なりのタスク管理を組み立てていくっていうのが良かったんじゃないかなという、まあ僕はそうじゃなきゃできなかった。だからある意味原理主義についていけなかった脱落組なので、もっと簡易なものにしてしまったっていうところがあるかなというところがあります。
私もです。
はい。
はい。
で、今、パッパチャンネルさんから、GTD と超整理法は万人にはお勧めできないってあるんですけど、はい、マジで、ほんとこれです。
はい。うんうんうん、
そうなんですよね。
はい。
まあなんで、まあ考え方を見て、あこの人たちはすごいんだな、私はでもできないからもっと簡単なのにしておこうぐらいで、うん、はい、いいんじゃないかなっていうところと、なんだかんだ、昔と今のお話なので、
はい、
昔僕が目指してたものと、
うん、
でその結果、やっぱり今18年社会に出て仕事してきたんですけど、はい、まあ、GT と出会ってからで正味15年ぐらいかな。なんですけど、この15年の間の変遷で見たときに、最終的に大事なことは忘れないことっていう、すごく当たり前のことに。だから、例えば、全部やることを書き出して、で、それを実行の順とか重要順とかに並び替えてとかって、やっぱり最初やってたんですけど、そんなことよりも何よりも、とにかくやることが全部書かれていて、それを見ればとりあえず忘れないっていうことがすごく大事で、重要度だなんだとかっていうのは、まあ、そんなに、気にしなくてもいいかなっていうのを、最近、はい、はい、思うようになってきました。で、実行の順番とかっていうのは、あるんですけど、せいぜいやるとしたら、例えば、10個やることがあったとしたら、紙に、今やるべきものはこれとこれとこれって3つぐらい書き出して、それだけやってれば、それぐらいで十分なんじゃないかなみたいなところはあって、まあ、それでタスクシュートとかいろいろ考え方はあるので、そういうのが合ってる人もいると思うので、それはいいと思いますと。まあ、僕もタスクシュート的なことはやってるんですけど、あれも僕の目的はもうタイムログのためだけなので、まあ、タスク管理という意味においては、まあ、とにかくトゥードゥイストにやるべきことが書かれていて、とにかく忘れずに実行ができるということ。後で人に煽られるみたいなのをできるだけなくしたい。だから、
はい、
他人をリマインダーに使わないように自立した社会人として生活をするために、もうほぼ忘れないための、
うん、
自分がやらないといけないことを入れみたいな感じでトゥードゥイストを使ってるっていうのが今ですと。GTD からだいぶ退化したなって思うんですけど、まあ、でも そんなもんでいいんじゃないかなとちょっと思ってます、うん、
はい、それは退化ではないと思いますね、うん、はい、私もなんか今のベックさんのお話ですっごい共感しながら聞いてたんですけど、やっぱり忘れなければ大丈夫なんですよね。で私も本当どうしてもその特性から言うと忘れっぽいっていうところがすごく大きくて、それが不安のめちゃめちゃ最大の要素だったので、だから忘れないようにするためにはどうしたらいいのかから始まったので、うん、そこからタスク管理にこう、まあアクセスしだしたっていう感じがありますので、やっぱりここら辺なんですかね。原点回帰というか、なんかシンプルにまた戻っていくっていうのが、うん、すごいありなんじゃないかなと私も思います。
はい。ちょっとこれを言ってしまうと、多分昔の人たちに怒られちゃうかもしれないですけど、はい、多分、やっぱり情報が流れてくるスピードは圧倒的に昔の方が遅かったんですよ。
うんうんうん、
っていうのは、まあ、電話がかかってくるかメールが飛んでくるかみたいなのはあったとしても、まあ、それでもまだまだメール文化だけだった頃に比べるとチャットが入ってきましたとか、アジャイルで開発しますみたいなものが当たり前に、うんうん、オートフォルからやりましたとかってなってくると、やっぱりちょっとその情報の流れるスピードとか、そのアットランダムに来るという特性が、まあ、特にシステム開発をやってる現場の人間からすると、すごく早くなったし、いろんなところから無茶苦茶な形で来るようになったんですよね。で、昔はメールをちゃんと追いかけておいて、そこにフラグ立てといたら、とりあえず見落とさなかったんですけど、メールから来るわ、チャットから来るわ、電話がかかってくるか、なんかバイバーってやつ使って、それのコールで電話かかってきたりとか、なんかいろんなルートからやってきて、あるものはジラのチケットに書かれてた、あるものはトラブルチケットの別のシステムに書かれていてみたいな感じで、いろんなところに情報が置かれていて管理がされていて、で、それぞれに ETA という締め切りが決められていてみたいなものがあって、それをとにかく見失わないようにしようと思った時に、大事なことは、どこにどんな情報があるかということを、とりあえず自分が忘れないように、備忘録的にタストゥードゥーリストに、何々の締め切りは、これは何々の件で、ここのボックスフォルダーの中に入っているこの Excel ファイルですみたいなのをちゃんと残しておいて、自分が忘れないようにするとか、対応した時にどこに何か書かれてるかとかっていうのを、ちゃんと紐付けといてあげるっていうことを、
うんうん
うん、ちゃんとやることが多分今はすごく重要になったなっていうのがあって、それは10年前とか15年前とかではなかった悩みだったんですよね。
うんうんうん
うん、だから大事な 7つの習慣でいる大きな石を先に入れましょうみたいな話があるかなと思って、緊急ではない重要な出来事みたいな考え方もあって、それを優先しましょうみたいな考え方もわかるんですけど、まあそれよりも何よりも、まあまずは緊急なことを忘れないようにすることができた、その先で自己実現だなんだっていうのが多分出てくるのかなっていうのがあるので、なんていうんですかね、マズローの5段階欲求みたいな話があったとしたら、一番下のところ、怒られないようにするために、まずは、どこに何があるか、自分がやらないといけないことがちゃんと漏れなく自分で把握できてるかとかっていうのを、やるというのが、うん、なんか、その重要性とか、その難しさが、だいぶ最近、なんか上がってきた気がするので、そっちをしっかりやった上で、まあその上でなんか余裕があるんだったら、うん、じゃあ自己実現でも考えてみればみたいな感じに最近なってます。
なるほど。
ダメだね。ちょっと7つの習慣界隈と GTD 界隈から刺されるかもしれない。
いやでも面白いです。今の話はとても面白いですね。いや
だからそれをタスク管理だなんだとかやってきてとか、もともと自己啓発とかそういうのもかじってきた人間が、今更になって、そんなことよりも何よりも自分の不安とか自分の、怒られないということを守るために、備忘録的にトゥードゥー管理をちゃんとしましょうみたいな話をしてるんだから、多分世の中の大半の人はまずはそれができたら、おんの字なんじゃないかなっていう気がして、それができてない人がいっぱいいるから、多分、今の職場の混乱が起きるんですよね。だから、極端な話、特にシステムの開発屋さんをやってると、昔はなかった職種ができてるんですよ。昔は PMO という職種は基本的にはあまり必要なかったんですよ。なぜなら、みんなが、一つの情報ソースをちゃんと見て、とか課題管理表みたいなものが、みんなで一つの Excel ファイルを神様にしてみましょうみたいな感じでやってたんですけど、いろんなプロジェクトとか、いろんな、プログラムとかが同時並行で走って、で、一人の人がいろんなところのことを気にしないといけないみたいなプロジェクトスタイルが当たり前になってきたときに、簡単に言うと、誰かがちゃんとそのプロジェクト、プログラムのことを把握をしておいて、で、みんなもう忘れるでしょと。忘れるでしょということを前提に、ちゃんとそれを思い出させてあげるみたいなことをやる職種が増えたんですよね。それはだから昔から日本の外ではいたかもしれないですけど、日本が少しその欧米の開発スタイルとかっていうのに寄っていったのかもしれないし、ちょっとそこら辺はわからないんですけど、まあでも、今の我々の世界でいくと考え方としては、忘れる人は忘れるであろうと。だからその前提に忘れても大丈夫な仕組みを作ろうになってきているところがあるので、それでいったときに、よりよく仕事をこなす不安をなくす、ストレスをよりなくしていくっていうために、とにかく忘れない、対応を漏らさないためのタスク管理っていうのが、まあ重要になったんじゃなかろうかな、みたいな、勝手な。
なるほど。はい、いやすごい、すごいなんかわかるなと思いながら聞いてたんですけど、まあ、つまりなんとなく私の感覚だと、昔っていうのは本当にこうちょっとストレートに言うと、優秀な一部の方々がニヤニヤしながらやるのが高いみたいなそういうイメージがあって、昔ってどれぐらい昔かわかんないですけど、それがだんだんですね、優秀な方々から下に降りてきた感じがあるかなっていう気がしてます。私なんか本当に下の方というか、それこそ忘れないため、怒られないため、不安を解消するため、不安にならないためっていう目的だけというか、むしろそれをそうならないためにタスク管理というのにたどり着いたっていうところがあるので、で、私は割と新参者だっていうふうに先ほど言いましたけれども、なんとなくそういう時流にうまくこうハマった感じで、そういうタスク管理に出会うことができたのは、私はとても幸運だったのかなっていう気がしますね。はい。昔のタスク管理界隈だと、ああ、自分はもうついていけないっていうふうに、もしかしたら思ってたんじゃないかなと思います。
なるほど。もう一つあるとすると、多分デビッド・アレンが GTD を開発というか、世に広めた一つの背景としては、もともとエグゼクティブのためのタスク管理なんですよね。なんで、この言い方がいいかわかんないですけど、ある程度物事を抽象的に管理しないといけない方にとっては、管理方法っていうのは非常にハマるんですけど、個別具体的なアクションを管理していこうとしたときに、まあ、それでもネクストアクションリストまで落としましょうとか、それは実行可能な単位でなければいけないとかっていう形で、まあ、 って言えば言い張るんですけど、まあそれでも多分、まあこれはちょっと GTD の、あのいろんな解釈とか原理主義とかいろいろあるんで、僕の解釈なんですけど、はい、GTD というのはある程度概念的なものを管理をしておいて、で、いざこいつをやんなきゃいけないぞってなった時に、それをレビューという工程を経て、ネクストアクションリストに落とすタイミングで初めて砕いてやって、あの実行レベルに落とせばいいという考え方をするか、まあ、もう一つはあのプロジェクトという考え方をするときに、そのプロジェクトって一般的にプロジェクトってもう少しこう息の長い3ヶ月とか1年とかかけてやるようなものっていうイメージあるんですけど、 GTD ってプロジェクトって基本的には複数に仕掛けてやる複数のタスクの塊をプロジェクトと言いますみたいなところもあるんですけど、それは物事をプロジェクトという概念で管理をしておいて、でそれをどういう順序でいつまでに何をやればいいかなっていうのをもう一段アクションに落としたレベルで一応管理はするんだけど、でもそんなに急ぎじゃなかったらプロジェクトはプロジェクトという大きな塊で、いついつまでにプレゼンの準備するみたいな、そのレベルで置いておいて、で、あ、そろそろちょっとこのプロジェクト進めないとまずいな、みたいな感じになってきたら、うん、じゃあ、いついつまでにこれとこれとこれをやらないといけないよね、みたいな感じで砕いて、ネクストアクションリストを作って、そうじゃないタスクはまた後に回す、みたいな感じの、なんか僕の個人的な考え方としては、やっぱり GTD の全ての個別的な具体的なアクションまで落としたものを、先々まで含めて見通しを立てる、みたいなことを、常々求めてるようなものではなかったんではなかろうかなと。エグゼクティブはそんな働き方をしないよねと思ってるのでしちゃダメだと思うんですよ。だからそこはある程度抽象と具体を行ったり来たりしながらやれるような仕事術という意味において GTD って非常によくできてるんじゃなかろうかなと思ったんですけど、あんまりそういう解釈を見たことがないので、僕はそういうものだと思ってるので、まあ僕自身も管理をするときにはザクッとした塊でポンと置いておいて、じゃあやろうかなと思ったら砕くみたいなことをやってるので、まあそういう意味では、まあ僕なりの GTD の解釈で僕なりの GTD っぽい何かをやってる、タスク管理をやってるみたいな感じだと思います。はい、
なるほど。いや、すごい、面白いなと思ったのは、今のベクさんの GTD の話って本当にそうだなと思っていて、で、それに対して自分はどうしたかっていうと、自分は完了までの全てのアクションですね。ネクストアクションのみならず、全てのアクションをこう全部作っておいて、完了までの見通し立てないと、不安が解消されないんですよ。で、やっぱりこう、不安っていうのがすごい大きな要素なので、それ不安を解消するというのが、そのためには GTD のプロジェクトの考え方はちょっと私はぬるいなと思っちゃったんですね。
おー、はい、なるほどなるほど。面白いですね。はい。
で、なんでネクストアクションだけなのっていうふうに思っちゃったんですね、で、それ以後もやらなきゃいけないことがあって、それが全部ある程度自分なりにでもこう見通しが立ってやっと安心できて、いわゆる GTD が求めている水のように心が得られるんじゃないかな、なんていうふうに、ちょっと、まあ、センスながら思ってまして、なので、そこは GTD のプロジェクトの考え方は、自分のタスク管理には取り入れてない。
なるほどです。でもちょっと面白いですね。だから多分人が不安に感じるものってやっぱり人それぞれのところもあるのかなと。僕はどっちかというと、まあ、うつ病になった後にすごく適当になったんですよ。適当になるように仕向けてるという言い方がいいかな。というのは今日やんなくていいことだよねっていう判断をするんですよ、一番最初に。とりあえずこれは明日やったらいい話だし、まあ、もしかしたらちょっと先々な、何日かかるかわからないけど、今日やんなくても明日やんなくても怒られないようなものだなっていうものは、とりあえず一旦忘れようというか、備忘録的にすごく雑なものを一個ポンって置いておいて、で、細かいことは後で考えようと。とにかく、今日は怒られないからやんなくていい、みたいな感じで、割ともう、今日やらなくていいことは先送りするっていうことをすごく意識してやってですね。で、それが自分にとってはストレスを減らすというか、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃってなった時に、これってよくよく考えたら別に今やんなくていいやんみたいなのが、わかるというか、そういうフラグを立ててあげて、一旦今日考えることから パージしてやるんですよね。そうすると、今やんなきゃいけないことにもっとフォーカスができるので、とりあえず、なんか10個ぐらいやんないといけないと思ってたうちの3つぐらい今日やんなきゃいけないけど、他の7つは別に今日じゃなくていいから、この3つだけ終わらせようみたいな感じで、そうやって自分の中で、こう、今日やるかやらないかみたいな、怒られるか怒られないかみたいなフラグを一番最初に立てるんですよね。で、やんなきゃいけないものだけ、ちゃんと細かく考えるというか、どういうふうに何をしてできないかっていうのを考えて、他のものは明日考えるみたいな。何かこういうふうにやんなきゃいけないっていう見通しを立てるとか、いろいろ細かいことを考えていくっていうこと自体でもすごく認知リソースを使っちゃうので、すごく簡単に言うとめんどくさいなと思ってることが10個あって、はめっちゃめんどくさいと思ってたけどめんどくさいのはこの3つだけでいいんだよって言われたら、なんか、あ、救われたみたいな感じで、なるっていうのを、まあずっとここ2年ぐらいは繰り返してるので、まあそれがじゃあ果たして万人にとっていいのかわからないですけど、少なくとも疲れやすいというか、認知リソースが自分が元気だった時からすると、やっぱり今でも5割とか6割ぐらいしかないんじゃないかなっていう感じなので、まあそういう人間にとってはいかに節約するか温存するか先送りするかみたいなのが結構重要っていうのがあって、でも多分それを高根さんがやると多分不安に陥っちゃうんだろうなっていうのがあって、まあ、そこは面白い際だなと思いながら聞きました。
そうですね、面白いです。だから私も今のそのお話結構わかるなと思ったんですけど、私がやっているタスク管理の方法ってこう、とりあえず全部書き出すんですね、完了まで。うん、出しておいて一旦そこから離れるって。で、離れてネクストアクションのみ併記したタスクリストしか見ないんですね、うん、っていうところで、とりあえず完了までこういうのがあるけど、それをずっと見てると確かにちょっとこう気持ちがうーんってなっちゃうので、そこから離れて、うん、とりあえずこれさえやればいいんだよリストみたいな、そんなものの方に視点を生かしているので、という意味においては、うん、いい感じにこう全部ガチガチにアクションを決めておくっていうところをちょっと忘れようとしてるのかもしれない。
多分見通しがある程度細かなレベルで立ってないと不安になるっていうところは多分あるのかなと思いますけど、はい、と私自身がこの見通しが立ってなくても不安をあまり感じないタイプの人間なので、多分それってある程度物事を抽象的に考えて、そいつが本当に大丈夫かどうかをシミュレーションしなくても大丈夫という判断がつくレベルに経験があるからだと思うんですよね。それがなかったら、砕いてとかシミュレーションしてとか計画立ててみないと、ほんまに大丈夫かどうかわからないっていうのがあると思うので、そこは今やってる仕事の、経験値とかも含めてだと思うので、僕も初めてのことをやるんだったらちゃんと計画は立てるかな。だからそこは、この塊はこんなもんでできるっていう経験則なり、自分のラフなタイムラインみたいなものを持ってるので、それに当てはめながら考えていく。まあ、たまにそれを外して死にるい目に遭うんですけど。でも、多分そこはあるのかな。だから自分がある程度抽象的に考えて、これは3日でできると思ってるものがあったとして、その3日でできると思ってるものを、じゃあ、締め切りは5日後だから、2日後に始めようみたいなことを、はい、思えるものは細かく砕かない。ああ。多分今の僕の、はい、やり方かなと思います。高根さんどうですか、そういう、まあ、もしかしたら、そういう前提を今ちょっとずらして話した可能性があるんですけど、ある程度自分がやり慣れてる仕事で、まあ、どんなにかかっても3日で終わるやろみたいなものがあったとして、ただでもそういう手順的に言うと結構あって、10個ぐらい手順があってみたいな。それの、じゃあこれをいつまでにやって、これをいつまでに、これをいつまでにやってっていうのを、本当に全てのタスクに対して行ってるのか、なんか僕みたいにサボれるものはサボっておいてやってるのかって言って、今はどういう感じでやられてます？
そうですね、今はでも本当にやり慣れてるというか、もう明らかにもう 100%99.9% 3日でできるだろうと思う、できるものであれば、ものすごく簡略化したタスクというんですかね、アクションだけしか並べないことはよくあります。はい。なので、それと同じような感じですかね。で、あとは、どうやったらいいかわからないタスクがあったとして、それは、とりあえずネクストアクションだけ置いといて、で、その後のアクションについては、ネクストアクションを実行してから考えようっていうふうにやるときもあります。
なるほど、なるほど。多分不安を感じるか否かっていうところが結構重要なポイントかなっていうのがあって、これはこんなもんでできるだろうと、踏めるものは多分 そういう扱いになるし、これようわからんから本当に何をどうやらないといけないかちゃんと考えようってもね、やっぱりちゃんと考えると思うので、そこは大きくは多分そんなに違わないのかなっていうところと、うん、僕の場合だと今は人気リソースをどんだけ節約するかっていうのがあるので、細かく砕くという作業を少し先送りしちゃってるところはあるという部分ぐらいの差なのかもしれないですね。
はい。うん、参考になります。はい。
はい。やっぱり、こうやって対談をすると、思いもよらないというか、自分でも、あ、こういうふうに考えてるんやな、みたいなのが、喋りつつ、ご質問いただいた内容に返しながら、思考が深められるので、やっぱり楽しいですね。はい。はい。ということで、ちょっと時間が結構来ているので、はい、ちょっとこの辺で一旦、前半を終えましょう。はい、タスク、今昔物語。はい、まあ、こんな感じで、一旦終了して、次、後編の方に行きたいと思います。はいはい。We'll be right back.